創世記10章1節から12節では、この呪いとは何かということです。神様が呪われるというのはどういうことなのか。まず10章の1節から5節は、父親の罪を負ったヤペテの子孫が記されています。そして6節から12節が、あのハムの子孫が紹介されます。ここで私たちはまず知ることができる、それは神様はあのノアに産めよ増えよ地に満ちよと約束されたんです。産めよ増えよ地に満ちよと約束された。ノアには愚かさがあった、醜さがあったけれども、その契約を守られた。神様はその約束を守られたと創世記は私たちに宣言するんです。一人一人の名前をなぜこんなに書き続けるのか、それは神様があの契約を守られたんだ。神様の契約っていうのは対等の契約ではありません。対等の契約というのは、相手が契約を守れば私も守りましょう、相手が破れば私もそれは契約を破ります。神様の契約というのは違うんです。王的な契約と言います。王的な契約というのは、王の権威を持って契約すればご自分にかけて使われるんです。さち、それは私たちがどうであろうが守られる、ノアがどうであろうが守られる。だから私たち必要なことは何か、自分が立派かどうかそんなこと関係がないんです。自分が良いことをしているか愚かかそんなことも今関係がないんです。大事なことは、神様が約束しておられるならばそれは必ずなると信じることなんです。信じることなんです。10章の1節、これはノアの息子セム、ハム、ヤペテの歴史である。大洪水の後に彼らに産めよ増えよ地に満ちよと言われたあの約束通り子供が生まれた。ヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、テラス。ゴメルの子孫はアシュケナズ、リファト、トガルマ。ある人たちは時々知っている名前が出てくると思います。これは実はヨーロッパ系の人々です。インドヨーロッパ系の人たちを指しています。このゴメルというのはドイツ、そしてマゴグというのは聖書全体から見るとロシアのことだと分かります。ヤワンはギリシャ、そしてタルシシ、4節のエリシャというのはキプロスのことで、タルシシというのはイギリスのことで、この一つ一つが実はあのヨーロッパを指している。さち、このヤペテの子孫たちはヨーロッパに広がっていった。5節、これらから海沿いの国々、海沿いというのは地中海です。地中海の海沿いの国が分かれて出て、その地方により地図ごとにそれぞれ国々の国語があった。この国語というのは後に国語が分かれていきます。はじめここで神様はこの約束を守られたと私たちに宣言するわけです。そして6節、ハムの子孫はクシュ、ミツライム、プテ、カナン。このクシュというのはエチオピアのことです。ミツライムというのは後のエジプトのことです。そしてプテ、カナンというのは東アフリカ地方のことです。クシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブテカ。ラマの子孫はシェバ、デダン。で、このハムの呪いがこの人たちの上にあるということではないんです。それは違いますけれども、この中の一人があの呪いを自分の身に自ら受けていく。じゃあどうなることが呪われることなのか。8節、ここで個人の名前が出てきます。今まではずっと民族また地方の名前でした。個人の名前が出てきます。8節、クシュはこれは個人の名前です。ニムロデを産んだ。クシュはこの子供にニムロデと名を付けました。これは我々は反逆しようという意味です。ニムロデとは我々は反逆しよう。さち、父であるクシュが反逆するということを宣言します。誰に対して？神に対して。そんなひどいこと言いますか？ 彼はそう言いました。そして私の世界で毎日このように言っている人たちがいます。私たちにとって神は関係ない、私たちは神に反逆しよう、いや無視しよう、ニムロデという名をつけました。ニムロデは地上で最初の権力者となった。権力者というのは力あるもの、そして外敵から守るものという意味です。権力者は力あるもので自分の国を自分の地域を征服し支配しますと同時に外敵から守るものとなった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。この主のおかげでという言葉は2つの意味があります。一つは主が与えてくださったものによって、さてこのニムロデが自分の力だ自分の権力だと言った、その元のものはみんな神様が彼に与えられた、さて自然であり物であり一つ一つ、これが主のおかげでという意味。そしてもう一つは、これは主の前でと訳すことができます。あの宗教改革者のジョン・カルビンはこれを主と対等になってと訳しています。主と対等になって、ニムロデは主の前で主と対等になった。しかし神の前で私とあなたは同じでしょうということです。誰がそういうことができますか。反逆するものです。ニムロデは神様に対して、あなたと私とどんな変わりがあるんですか、私にも力がある、私にもこれだけの能力がある、そして私が働けば多くの人たちを支配することができ、私が働けば周りの敵から自分のこの人々を守ることができる。そして彼は後に国を作ります。その権力を持って力ある漁師になったので、この漁師というのは、あの先ほど一番初め紹介しましたデメクが作っていた文化の中にはありませんでした。漁師という文化は全くありませんでした。農業、工業、音楽、サービス業、教育、そういうものはありましたけれども、漁をしてその生計を立てるという文化はなかったんです。なぜか、それは人が動物を食べるようになったのはノアの洪水以降、神様が特別に許されたからです。ですから動物を食べるようになったのはあのノアの以降、洪水以降です。ですからあのレメクの時には動物と戦うことは一切なかったんです。しかし今彼は漁師になりました。しかし動物を捕らえ殺しほふり食べる、そして人々のためにそれを捕らえほふり食べるということを繰り返す。その時に何が起こりますか。動物たちの反逆が起こるんです。しかし動物たちは自分の命を守るために人間を襲うようになります。人間がいるところを襲うようになります。そして動物のあるものは人間を食べるということすらこの時始まっていったんです。ですから彼が漁師であるということは、一番初めに彼のしたことは漁をして食べ物をこの人々に与えると同時に囲いを作り、外からやってくる動物、危険な動物からこの人々を守る、その先頭に立ったという意味なんです。すなわちこの人は必要なものを与え、そしてこの人々を、自分に属する人々を周りの動物から守る。そして次に彼がしたことは、周りにいる殺人者、周りにいる盗人たちからこの自分の周りの人たちを守るということをしていきました。さて国の第一の役割は国の財産、国民の財産と命を守る。彼はこの時これを始めました。そして主の前で力ある漁師ニムロデのようだということわざが広がっていった。これはいいことわざではなくて、神を無視した世界、 すなわち人間が人間の力だけで全てをしていこうとする世界を表すことわざになりました。そして10節、彼の王国の始め、これは最初の征服者という意味、そしてこれが王国と言われるようになりました。すなわち国というものがここでできていくわけです。そして彼が最初の権力者になりました。バベル、後に出てくるバベル、エルク、アカデであって、ミナ、シヌアル、これはメソポタミア、バビロン地方にあります。チグリス、ユーラテス川です。あの四大文明の発祥の地と言われるあの場所を指しています。12節、およびニネベとケラフとの間のレセンを建てた。それは大きな町であった。すなわち都市文化を作っていった。すなわち都市にはきらびやかさがあり、都市には快楽があふれ、都市には物があふれ、そして多くの人たちは都市にやってくる。そしてその都市は囲いを作り、外から来る敵から守り、そして動物から守っていく。すなわちこれが国の始まり。すなわちこの権力者ニムロでは、世界で初めて神を排除した町、都市を作り、神を排除した国を作った。これが呪いだと聖書は言います。なぜ、いや、ニムロでは繁栄しているように見えます。ニムロではものすごく多くのものを得ているように見えます。しかし一旦力によって支配し、一旦持ち物によって誇り、城壁によってこの国を守ろうとしたときに何が起こりますか。奪われる不安、失う不安。一旦持ち物に頼り始めると、権力に頼り始めると、その権力を失うことが怯えになり、恐れになっていく。さて彼はこの権力を持った途端に不安と恐れにいつも苛まれ、そして周りにいる人たちを疑うようになっていく。後のローマ皇帝ネロは自分の家族すら信用しなくなりました。ヘロデ大王は自分の息子、妻すら信用しなくなり、一人一人を暗殺、殺していきました。しかし権力ある者がその権力に頼り始めると、その立場に頼り始めると、一旦得たそのものに頼り始めると、それを失うことが恐れ、恐怖になる。ですから結局彼は恐れと恐怖の中でこの働きを続けた。すなわちこれが呪いだと聖書は言います。なぜか、神様は私たちをそんなもののために作ったんですか。違います。神様と共に喜び、神様と共にこの神の支配の中で楽しみ、そして神様を崇めるというこのことのために、神様の御心がこの地になるという喜びのために作られ、そして置かれたはずなのに、それを全部失った。